Psalm 75.
はい、それでは、聖書の75編、詩編の75編をお開きください。
And we're going to read the whole thing. I guess 10 verses. Psalm 75.
詩編の75編、10節まで全部お読みします。指揮者のために、滅ぼす名の調べに合わせて、アサフの賛歌、歌。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの屈しい技を語り継げます。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。地とこれに住むすべてのものが揺らぐ時、私は地の柱を固く立てる。セラ。私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなという。高く上げることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだ。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つブドウ酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのカスまで飲んで飲み干してしまう。しかし私はとこしえまでも告げよう。ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし正しい者の角は高く上げられる。
All right. God assures us that there is a time when He's going to judge the earth.
神は、この地上を裁かれる時があるということを、まあ、保証しておられます。
And it may seem like when we look at things, it looks like everything's out of control sometimes.
この世を見ますと、時にもう本当に収拾がつかないと思えるようなことがあります。
Sometimes it looks like wicked people just have the power. They do whatever they want. They don't have any consequences from their actions.
悪者たちを見るときに、時に彼らは力を持っていて、そしてやりたいことをやって、でも別にその結果何かその悪を行った報いを受けているわけでもなさそうに見えるということが多々あります。
You know, people, mankind is so proud.
人間というのは本当に高慢な生き物です。
But you know, even though it seems that way, the reality is that God is on the throne.
でもたとえ今そのようにこの地が見えていたとしても、実際に現実的には神は御座におられる方をおられます。
And instantly he can bring down one person and raise up another whenever he wants.
そしてもう瞬間的にも神は望むままに一人を引き下げ一人を高く上げることができるお方です。
And he has set a time, a day, when he will judge the earth.
そして神は、この地を裁く時というのを定めておられます。
It's called, you know, the day of the Lord.
主の日というふうに聖書では呼ばれています。
Let's take a look. I want to look at a New Testament passage, 2 Peter 3:10.
ちょっと新約聖書を見てみたいと思いますけれども、第二ペテロの手紙の三章の十節です。
But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done in it will be exposed.
第二ペテロの手紙の三章の十節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。
And then in verse 11, the next verse there, he says, Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness?
そして続けて11節でこのように言っています。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。
This really puts it into perspective, doesn't it?
このことが本当に私たちに正しい視点を与えてくれると思います。
And here in Psalm 75, verse 2, it says, At the set time that I appoint, I will judge with equity.
詩篇の75に戻りますけれども、2節のところに、私が定めの時を決め、私自ら公正に裁くと言われます。
He says, At the set time.
定めの時を決めておられると言われます。
When is that time?
じゃあそれはいつでしょうか?
I don't know.
わかりません。
But there is a time.
でもその時があるということは確かです。
Verse 6 says, For not from the east or from the west, and not from the wilderness comes lifting up, but it is God who executes judgment, putting down one, lifting up another.
6節7節では、高く上げることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。
This is illustrated really well in the book of Daniel.
このことはダニエル書で非常によくこれを表されていると思います。
You remember that book? God raised up this powerful Babylonian king, Nebuchadnezzar.
神は、このバビロンの王であるネブカデネザルというですね、非常に力のある王を立てられました。
In fact, there's probably never been a stronger king as far as someone that his word does. He says whatever, and you know, the whole earth at that time.
おそらくですね、彼ほどこの力ある王というのはいなかったと思います。彼が言うことはすべてがその通りに行われるという、もう本当にその当時でもどんな国の王よりも最も力のある王でした。
And one time God wanted toHe was very proud at one time. He was literally getting to his head. And God decided to humble him. And he caused him to have this mental illness. Where he had to live. He suddenly acted like an animal. And he was out in the fields. Like, living like a cow out there.
このネブカデネザル王は非常に高慢になりまして、自分を誇っていたわけですけれども、ある時神が、この彼をへりくだらせようとして、そして、この王は正気を失って、もう気が狂ったようになって、野の、動物と同じように野獣と同じように暮らすようになります。
You know, where's the king? He's out there. You know, the moo. You know, he's out there in the field.
もう王はどこに行ったって、もう荒野のどこかにもう本当に獣のようにうなってその辺にいるような状態。
At a certain time, God restored his sanity, and Nebuchadnezzar then realized, you know, his eyes were open, and he declares, I want to read Daniel 4:34 and 35.
でもその後ですね、神は時を定めておられて、そしてまた正気に戻って回復する時というのが備えられていました。そしてその時には彼の目が開かれて、そして天を見て、宣言する箇所があります。ちょっとダニエル書を見てみたいと思います。4章の34節から35節になります。
This is for his dominion. This is Nebuchadnezzar who's been humbledThis is for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. He does according to his will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him, What have you done?
ダニエル書の4章の34節の後半からお読みします。これはネブカデネザル王が自分で語っていることですけれども、それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は世を限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。
God can use even bad leaders to fulfill his purposes.
神はたとえどんな悪い指導者であっても、 ご自分の計画を成就されるためにそういう人々を用いることができます。
Because even bad leaders are underneath his hand, his
authority. 悪い指導者であったとしても、あくまでも神の権威のもとに置かれているということです。
I grew up during, and maybe some of you, during the Cold War.
私は、まあ、皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんけれども、いわゆる冷戦と呼ばれるあの時代に育ちました。
ソビエト
連邦が、こう仕切っていた時、支配していた時に、一方で共産主義国の中国が力を持っています。
And you know, they outlawed Christianity, and it looked like in China they had stamped it out. You know, with...
で、まあ、どちらもですね、クリスチャンを追い出していたわけですけれども、特にこの中国は、クリスチャンの人たちをもう鎮圧しました。
And, but look what happened.
でも今何が起こっているでしょうか。
You know, I know,The church in China is probably the fastest growing church in the world.
今やおそらくこの中国にある教会が一番世界中で大きく成長している教会じゃないかと思います。
I wanted to check, so I looked there's an article from the British newspaper, secular newspaper, The Telegraph. It says China is on course to become the world's most Christian nation within 15 years.China will probably have more Christians than America. More people will go to church, they said, in China than will in America.
で、私はそれをまあ調べようと思っていろいろ調べてたんですけれども、これは普通の一般のイギリスの新聞に載った記事ですけれども、中国はだんだんこうクリスチャン国の道に向かっていると。そしておそらく15年以内には世界で一番クリスチャンが人口が多い国になるだろう。おそらくその頃にはアメリカよりも中国人の方が教会に行く人の人数が多いだろうという、そういった記事が載っていたそうです。
Isn't that surprising?
驚きませんか。
I mean, it is to me. It's like, wow, they're more Christian. You know, and it's still a communist government.
そんなにこうクリスチャンが増えていくなんて、今未だにこの共産党が支配している国です。
But God somehow used it, and like the Soviet Union, of course, now that's no longer communist, and they're flourishing church. There are many Calvary chapels. Some of my friends are over there, missionary pastors of Calvary's in Russia.
でもちろんこのソビエト連邦もですね、もう解体しまして、で、今やですね、このロシアにもカルバリーチャペルもたくさん栄えていますし、どんどんそういうクリスチャンも増えている状態です。
You know, and it just surprises me. This is in my lifetime. I went from looking like these leaders, these evil governments look like, man, they've wiped out Christianity, to now seeing it just flourish, and I think, wow, God, you're amazing.
でこれが私がまだ生きている間の時代に起こっている出来事です。かつてはこの二大教国のその悪い指導者がもう本当にクリスチャンを迫害して追い出そうとしていましたけれども、今やその二国が本当にそこでクリスチャンたちが教会がどんどん成長している。
All right, back here to verse 8. It says, For in the hand of the Lord there is a cup of foaming wine, well mixed, and he...pours it out, and all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs.
詩編の75編に戻りますけれども、8節には主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのカスまで飲んで飲み干してしまう。
This is the cup of God's wrath. It's likeIt's all the evil people are going to have to drink it down. They're forced to drink it.
これは主の裁きの怒りの杯です。悪者がすべて飲まなければいけない、飲ませられることになるその怒りの杯です。
Jesus referred to this cup of wrath in the Garden of Gethsemane. Remember when he said, Father, if it be possible, let this cup pass from me?
イエスはこの怒りの杯に関して、ゲッセマネの園のところで、祈ってこう言われました。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。
You know, he was talking about his death on the cross.
これから迎えようとしているその十字架の死について語っておられました。
And on the cross, the wrath of God for the sins of the entire world would fall upon him.
この十字架の上で世界中の罪のための神の裁きがこの彼の上にイエスの上にすべて置かれました。
Jesus drank the cup of God's wrath, a cup of his judgment for me and for you.
イエスがこの神の裁きの杯、皆さんや私のためのこの怒りの杯を代わりに飲んでくださいました。
And then what he does is he gives us another cup, a cup of blessing that he gives us to drink.
そして代わりに何をしてくださったかというと、イエスはその怒りの杯の代わりに私たちに祝福の杯を与えてくださいました。
For just a few hours earlier, before he was praying in Gethsemane,He had been with his disciples and he told them, you know, he'd given them a cup and he said, drink of you. This is my blood, of, the blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Matthew 26:28.
イエスはこのゲッセマネに行く少し前に弟子たちと食事をされていた時に、この杯を取って、そして、弟子たちに語っておられました。これがこの祝福の杯になるわけですけれども、弟子たちに、マタの26章の28節ですね。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものですと言って渡されました。
Jesus took the bad cup, he took the bitter cup, and he gives us the cup, the sweet one, the cup of blessing.
イエスご自身がその悪い杯、苦い杯を取ってくださって、そして私たちに代わりに甘い杯、良いものを、良い杯を与えてくださいました。
Let's go to Psalm 76 now.
はい。76編に入ります。
We'll read the Psalm.
詩編76編。指揮者のために、弦楽器によって、アサフの賛歌、歌。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の仮居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。そのところで神は弓に継がえる火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら誰が見舞いに立ち会いましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、神は地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために立ち上がられたその時に、セラ。まことに人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められます。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆恐るべき方に贈り物を捧げよ。主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって恐ろしい方。
Now, many scholars believe that the background to this psalm is the event in 2 Kings 18 and 19 when the Assyrian king Sennacherib had surrounded Jerusalem.
多くの学者たちがこの詩編の書かれた背景は、おそらく第二列王記の18章19章に書かれているこのアッシリアのセナケリブという王がですね エルサレムの町を包囲した時のことではないかと考えています。
And the people were terrified as they looked out and they saw the Assyrian army, you know, thousands and thousands of just surrounding the city, ready to wipe them out.
その城壁の中にいる人々が外を見た時に、もうアッシリアの軍勢が何万人とそこを囲っていて、今にも自分たちを襲ってくるという、そういった恐ろしい情景を見ました。
Well, Israel had a good king. Judah had a good king, Hezekiah, and he listened to Isaiah the prophet, and God spoke through Isaiah the prophet, telling the people, "Don't worry, I'm going to defend the city."
当時ユダには良い王様がいました。ヒゼキヤという良い王様がいました。そしてヒゼキヤ王は預言者イザヤの言うことを聞いて、そして言うことを聞きましたけれども、この預言者イザヤがですね、恐れるなと、これは私の戦いだから恐れなくて良いということを語りました。
Can you imagine what that would have been like if you're there in the city? It looks like you're about ready. Your life is over. I mean, the Assyrians, if they broke through, that's it. They're going to kill you.
ちょっと想像できるでしょうか。もう周りにすぐその城壁の外にはもう軍隊がわっと囲んでいて、そしていつでももう自分は殺されてもおかしくない状態です。
And to hear the word of God coming from Isaiah, this man, you know this man speaks for God. You trust him. And God says, it's going to be okay. I am going to deliver the city.
そしてそこにですね、この神の言葉を語る預言者イザヤが来て、まあ、預言イザヤが神の言葉を語る人であるということはもうよく知られていました。そしてこのイザヤがを通してですね、神が大丈夫だから、これは私が全部ケアするから大丈夫ということを語ってくださいます。
And you know what happened? That night, it says the angel of the Lord, or an angel, just as an angel, went out and killed 185,000 Assyrians.
そして何が起こったかというと、その晩ですね、一人の御使いによって、一人の御使いによって、18万5千人のこのアッシリア軍が一夜にして滅ぼされました。
God delivered them just like he said he would.
神はまさにご自身で約束された通りに彼らを救われました。
And this seems like the background to this psalm.
で、おそらくこのことがこの詩篇76篇の背景にあるのではないかと考えられます。
If you look verse 2, Salem, that's a shortened form of Jerusalem, Jerusalem, Salem.
二節のところにあるシャレム、これはエルサレムのことを指しています。ここに神の宮が置かれていたわけです。神の御臨在が現れるところがここにエルサレムにありました。
God destroyed all of the enemy forces suddenly, and he saved his people.
そして神は、この彼らのご自分の民の敵を突然滅ぼされ、もう本当に突然のように滅ぼされました。
Verse 10 says, "Surely the wrath of man shall praise you." And this in English, I look out, Gary, I'll tell you. It's like, I like the NLT. It says, "Human defiance only enhances your glory, for you use it as a weapon."
十節のところで、誠に人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでも身にしめられますとあります、ニューリビングという訳がありますけれども、それによりますと、人間のこの反抗というのがただただ神の栄光をさらに広げるためのものであって、それすらも神は武器として用いることがおできになるという、そういった訳になります。
And that's true. It's like, you know, you imagine the Assyrians, it's just this horrible, it just made it all the much better when God delivered them. The Assyrians were so fearful, so they were such a thing to be feared, but then when God delivered them, he just used it, God got all that much more glory.
アッシリア軍というのは本当に恐ろしい軍隊で、人々はみんなそれを恐れていましたけれども、でもそれすらも神は 用いられて、そして一瞬にしてこの民を救われて、神の栄光を表されました。
So we're learning from these psalms. The wicked are not to be envied. You know, back in 73, we talked about that. And then in this psalm, it says the wicked are not to be feared. God is the one we are to be in awe of.
ですからこの詩篇から学ぶことはですね、まず悪者に対して私たちは羨む必要はない、羨ましがる必要はない。詩篇の73編でも学びましたけれども、羨ましいと思う必要もないし、そしてまた恐れる必要もないです。私たちが恐るべき方、恐れるべき方、恐れ敬うべき方というのは神お一人です。
All right, let's go to 77 and we'll read 1 through 9.
では77編に入って、9節までお読みします。指揮者のためにエドトンの調べによってアサフの賛歌。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて私の霊は衰え果てる。セラ。あなたは私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて物言うこともできない。私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。主はいつまで拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。
When he begins writing this, the writer is in a really difficult situation.
この詩篇を書いた作者は、この時非常に困難な状況の中にあったと思われます。もう本当に苦しんで神にこう叫び求めています。4節では、もう眠ることもできないということを言っています。
He's in so much, he's so troubled, he can't even speak.
そしてもう心が本当に乱れて、物を言うこともできない、喋ることもできない。
He's worried that he's cracking up, you know, he's going crazy.
もう本当にこの悩み事で、もう思い乱されて、もう壊れそうになっている、気が狂いそうになっている状態。
Sometimes God allows us to go through things that we don't think that we can handle.
神は時に私たちを、もう本当に私たちが自分ではどうすることもできないような、対処することができないような状況に置かれることがあります。
You know, I may have an idea of how much I can handle. Okay, this is my limit.
自分ではこれぐらいのことだったらなんとか対処できるという、もうその限界が、これぐらいだったら大丈夫というのがあります。
But then God may allow me to go further, and it's like I can't handle. You know, we think I'm going down. This is too much.
でも自分がここまで大丈夫と思っている以上のところまで神が私たちを追いやることがあります。そうすると、いや、もうこれは無理です。もう私は本当におかしくなってしまうというところがあります。
We have a promise. It's dealing with temptation, but it's, I think it's the same principle in 1 Corinthians 10:13.
第1コリントの10章の13節のところに、私たちにこういう神の約束があります。
No temptation is overtaking you that is not common to man. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. But with temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it.
第1コリントの10章の13節。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから。あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
Sometimes we after we go through things, we realize, you know, sometimes God puts us through things that we didn't think we could handle, but when we go through them, we realize, hey, I made it through this. God was with me.
時に私たちがもうこれ以上自分には無理だと思うようなところに置かれてしまっても、それを通り抜けた時に、あ、神が私と共にいてくださって、これを超えることができるようにしてくださったということがわかります。
But in his agony here, the psalmist, he writes these, there are six rhetorical questions, and they indicate his thinking is being distorted.
この詩篇77編の作者はですね、苦しみの中で6回のこの習字的な質問というのをしていますけれども、彼のこの考え方がだんだん歪められていっているのが分かります。
I mean, he's asking questions like, have God's promises failed?
彼は主に対して、主の約束はもう果たされないのかと言っています。
Has he rejected me?
私を拒まれたのだろうか。
Doesn't God love me anymore?
もう私のことを愛しておられないんじゃないか。
And these are the kinds of questions that come into our minds when we are in the midst of a trial like this, when we are in agony.
これらの質問というのは、実は私たちもまた何かこの困難な状況の中に置かれて本当に苦しんでいるときに湧き上がってくる質問だと思います。
And the answer, of course, to each of those questions is no.
でもちろん、その一つ一つの質問に対する答えはすべて NO です。
By that I mean, no, God's promises didn't fail. I guess it wouldn't be all no. Yes, he does love you.
もちろんそれは、つまり、神の約束が果たされないのか、そんなことはありません。必ず果たされます。神はもう愛していないのか、そんなことはありません。愛しておられます。ですから、特にこの試練の真っ只中にあるときこそ大切なのは、自分が分かっているこの単純な真理にもう本当にこれを離さないということです。しがみつくということです。決して分かんないことでそれを手放してしまうことがないように。
For example, God loves me. That's something you need to hang on to all the time. You just simply just know God loves me.
例えばですね、神は私を愛しておられる、この単純な真理ですけれども、これは絶対に揺るがされるものでありませんから、どんな苦しい時でも常にしがみついているべき真理です。
This is something the scripture is very clear about. God loves you.
聖書がはっきりと私たちに教えることです。神はあなたを愛しています。
Now the scripture doesn't answer the question, why does God love you? It doesn't. Never tells why he loves you. It tells you he loves you.
聖書はですね、なぜ神があなたを愛しているかというその理由は述べていません。理由は分かりませんけれども、でも神はあなたを愛しているということははっきりと聖書は教えています。
He will never leave you or forsake you. That's a promise. It will never change.
そして主は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。これは主の約束です。決して変わることがない約束です。
God will never be unfaithful to his word, to his promises. It's impossible for God to lie.
神は決してご自分の約束を違えるようなことはありません。神にとって嘘をつくということは不可能なことです。
These are things you can hang on to all the time. Just accept them. And when you're going through a difficult time, make sure you don't question these. You don't throw them away.
ですから、これらの真理というのはもう本当に変わることのない確かなものですから、これをどんな時にも私たちは握りしめておく必要があります。そしてこれらの真理に対してなぜと疑って、この真理を手放してしまうことがないように
And never abandon these things for what you don't know. When questions come, why is this happening? Why is God allowing? Don't let those questions cause you to abandon what you do know. Okay? I do know God loves me. I do know He's true to His word. I don't know why these things are happening.
そして決してですね、この自分が理解できないこと、なぜこういうことが起こっているのかってわからないことのために、分かっていることまでも捨ててしまうことがないようにしてください。この神が私を愛しておられるというこの真理、私はこれは知っている。でもなんでこんなことが起こっているのか、許されているのか、それは分からない。でもだからといって、分からないからといって分かっていることまでも一緒に捨ててしまうことはないように。
All right. Let's finish up with 10 to 20 and see how this psalmist does.
10節から後半20節までお見せします。その時私は言った。私の弱いのは糸高き方の右の手が変わったことによる。私は主の御業を思い起こそう。まことに昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。神よ、あなたの道は正義です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは苦しい技を行われる神。国々の民の中に御力を表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見てわな泣きました。綿摘みもまた震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまたひらめき飛びました。あなたの雷鳴の声は戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって、羊の群れのように導かれました。
So、now he remembers what God has done in the past.
今ここでこの詩編の作者は神が過去に何をしてくださったかということを思い出しています。
And as he looks back and he recalls God's faithfulness, it kind of it helps him, it lifts him out of his despair.
そして、神がしてくださったことをこう思い返したときに。この失望のと絶望の状態から神が彼を立ち直らせてくださいました。
verse 11 it says, I will remember the deeds of the Lord.
11節には私は主の御業を思い起こそうとあります。
You know, you can remember the deeds of the Lord. You can remember as we look in the Bible, we have a record of his deeds of his faithfulness throughout history.
皆さんもまたこの主の御業を思い起こすことができます。聖書の中にたくさんこの主の御業が書かれていますから、記録されていますから、それを思い起こすことができます。
And you can remember his faithfulness. You can remember his faithfulness in your life.
そしてまたご自分の人生に神がいかに忠実であられたか、真実であられたかということを思い起こすことができます。振り返ってみて、これらのことすべて神が私をここまで導いてくださったと。
That gives us strength to help us to deal with our present difficulties.
そしてその困難に立ち向かうための必要な力もその時その時に与えてくださったということを思い出すことができます。
All right, we're going to do one more. Let's go to Psalm 78. And let's read 1 through 16 first.
では78編に入りたいと思います。1節から16節をお読みします。アサフのマスキール。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと主の行われた苦しい技と、 主はヤコブのうちに里主を置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖に命じて、これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように、彼らが頑なで逆らう世代の者、心定まらず、魂が神に忠実でない世代の者とならないためである。エフライムの人々は、矢をつがえて弓を射る者であったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいこととを忘れてしまった。神は彼らの先祖たちの前でエジプトの地ツアンの野で苦しい技を行われた。神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また岩から数々の流れを出し、水を川のように流された。
So this psalm is one of the historical psalms.
これは、歴史の詩編として4つある歴史の詩編の中の1つです。
You know, it's important for us to know history.
歴史を知るということは私たちにとって大切です。
You know, we can learn a lot from the past.
私たちは過去からたくさんのことを学ぶことができます。
You know, and we can learn from the lives of other people. We learn from their victories and we learn a lot from their mistakes.
私たちは人々の過去の人々の勝利からもたくさん学ぶことができますし、また失敗からも本当に多くのことを学べます。
In verse 9, it says the Ephraimites. That's describing the northern kingdom.
9節に出てくるエフライムの人々。これエフライムというのは北の王国を指しています。
They were the largest tribe, so sometimes the northern kingdom of Israel was called Ephraimites.
エフライム族がまあ北の部族の中で一番大きな部族でしたので、この北王国を総称してエフライムと呼ばれることがあります。
And you know the story, because of their disobedience, God allowed the Assyrians to come and conquer them.
そして皆さんよくご存知だと思いますけれども、彼らが神に対して不従順であったので、神はこのアッシリアの軍が来た王国を攻めることを許されました。
And then he describes how God delivered them out of Egypt and he brought them through the wilderness.
そしてこの詩編の作者は、神がこのイスラエルの民をエジプトからどのように導かれて、導き出されて、そして荒野を導かれたかということを語っています。
You know the story, he brought them through the Red Sea, all of the, you know, millions.In the millions, the number of people in the millions, they're walking through the Red Sea and the ocean just piled up and allowing them to walk through.
航海が2つに分かれて、そして民がそこを通った話、よくご存知だと思いますけれども、もう本当に何万という人々がそこ、海の底を通って渡っていきました。もうその時に本当に波がせき止められて、海の底を彼らが渡っていくことができました。皆さん、それがどんな様子だったか想像できますでしょうか。
It's like there's this wall of water. You can look and see the fish. It's like snorkeling.
もう両側こう水の壁ができているわけですね。でその中にこう魚が見えたかもしれません。なんかシュノーケリングよりもすごいいいかもしれない。
You know, Hakejima, the aquarium there, you can look in there.
Hakejima の水、水族館よりもすごいかもしれない。
But then it said, he talks about how he caused water to flow from the rock. And that's, like, they're in the middle of nowhere, in the desert, and Moses struck the rock, and it said a river gushed forth.
そしてまた神は、この荒野の中でですね、彼らに 水を与えられました。モーセが岩を打つと、もう本当にそれが水が溢れてきて、川の流れのようになったと。
I mean, this was not a drinking fountain, you know, where they all had to stand in line. This, a river flowed enough to give all of these people enough water.
もうこれは単にですね、この水が飲めるその泉みたいなものがちょっとできたというようなものではなくて、もう川の流れのように川のようになって、そこに行ったすべての人々が水を飲むことができるようになったということです。
All right, let's read 17 to 31.
はい、17節から31節を見します。それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で糸高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れがあふれた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分のために肉を備えることができようか。それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信じず、御救いに信頼しなかったからである。しかし神は上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、御力を持って南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。神は奇跡的な方法を持ってマナーという食べ物を彼らにお与えになりました。
Every morning they would get up, and it was like the ground was covered with this mysterious food.
毎朝起きるとですね、その地表にこの不思議な食べ物が地面一面を覆っていました。
I mean, it was like genmai flakes or something like that, I guess.
玄米フレークみたいなものかもしれません。
But it was something, you know, God provided every day.
でも神が毎日備えてくださったものです。
You know, and it was like the people got tired of it and they complained, you know, manna again.
でも人々はだんだんそれにも飽きてきてですね、またマナと不平を言うようになります。
I can sort of relate. You know, I have breakfast cereal every morning. That's my habit. But I gotta alter the flavors a little bit.
私もなんかそれはよくわかるなと思います。私は毎朝シリアルを朝食に食べてるんですけれども、まあいくつか自分の好きな味がの種類があります。
used to be it was like genmai you had in Japan had very few choices, but now there's a little bit more. So
以前はですね、玄米のフレークもそんなに種類なかったんですけども、最近はだいぶいろんなものが増えてきました。
But he said, I mean, they're complaining, they're saying, and then so they said, give us some meat. Give us yakiniku or something.
彼らはですね、本当にこのマナにだんだん文句を言ってきてですね、そして肉が食べたいと、私たちに焼肉を食べさせてほしい。
And you know how God, he said he blew in these flock of quail, they were flying in, and he caused the wind to just blow them in to where they're right at, you know, their level, where they can, you know, bat them right out of the air and get as much, it's very easy to capture them.
それと神はですね、東風を吹かせて、そして うずらの群れが大量にこうやってくるようにされました。でも本当に低いところを飛んでいるので簡単に撃ち落とすことができて、それを捕まえて食べることができる状態でした。
They got their meat, you know,
their 肉が手に入ったわけです、彼らに。
But then while they're eating it, you know their quail。
でも彼らがそのうずらの肉を一生懸命こう食べてる、うん、食べてる間にですね。
And then the people who complained got struck down by the wrath of God.
この神に対して不平を言った文句を言った人たちは、その食べてる間にももう神に打たれてしまいました。神の怒りに触れました。32節から55節。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。しかしまた彼らはその口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかきたてられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。幾度彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも覚えてはいなかった。神がエジプトで印を、ツアンの野で奇跡を行われたことを。神がそこの川を血に変えられたので、その流れを飲むことができなかった。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は雹で彼らのブドウの木を、稲妻で彼らのイチジクグワの木を滅ぼされた。神は彼らの家畜を雹に、彼らの家畜の群れを疫病に渡された。神は彼らの上に燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、さらに災いの御使いの群れを送られた。神は御怒りのために道を鳴らし、彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。またエジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の初めの子らを打ち殺された。しかし神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。彼らを安らかに導かれたので彼らは恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。こうして神はご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に彼らを連れて行かれた。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの所属をおのおのの天幕に住まわせた。
So in spite of all that God had done for them, in spite of his miracles and the provision, the way he provided for them, the people continued to rebel against God and they just didn't believe in him.
神が彼らにしてくださったあらゆること、あらゆる奇跡や、また彼らに対して備えてくださったもの、すべてにもかかわらず、この民はそれでも神に逆らい、神を信頼することができませんでした。
But God kept being patient with them.
でも神は彼らに対して忍耐強くあり続けてくださいました。
He was faithful to his promise. He led them to the land, and he allowed them to conquer the land. He gave them a place.
神は 彼らを本当に約束の地に連れて行かれ、そしてそこで敵に打ち勝って、その土地を彼らに与えてくださいました。
Let's read 56 through the end there.
56から30、最後までお読みします。それなのに彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里しを守らず、元に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。また彼らは高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。神は聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。それで城の御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、道からを虜に、見栄を敵の手に委ねられた。神はまた御民を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、やもめたちは泣き悲しむこともできなかった。その時主は眠りから目を覚まされた。ブドウ酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。それでヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。主はその聖女を高い天のように、ご自分が永遠にもといを据えた固い地のようにお立てになった。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる御羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。
Wow, that was the second longest psalm in the, of the psalms.
これは実は2番目に長い詩編でした。
I always say, let's read, and then Mika has to read. So.
さあ読みましょうと言ってミカに全部読ませましたけど。
Relax, you know, it's been easy for me. The history of Israel's relationship with God is basically a history of failure on their part.
イスラエルと神との関係の歴史というのは、基本的には彼らの側の失敗の歴史です。
You know, eventually they turn from God and they just give themselves over to idols.
もう彼らはとうとう神から離れて、そして偶像を礼拝するようになりました。
From God's part, it's a history of faithfulness.
けれども神の側からは、これは本当に神の真実さの歴史でもあります。
He was patient with them. It's true. He punished them, yes, he disciplined them, but he never gave up on them. He was patient with them.
神は彼らに対して、イスラエルの民に対してずっと忍耐を持っておられました。もちろん時に懲らしめることはありましたけれども、それでも、彼らを決して見捨てることはなく、忍耐を持って取り扱われました。
He faithfully provided for them.
そして誠実に、忠実に彼らにいろんなものを備えられました。40
years in the wilderness, there's nothing. There's no way to sustain, but God sustained them all the way through.
考えてみてください。40年間荒野で過ごすわけです。何もその彼らを支えるものはない。でも神が彼らを支えてくださいました。
Eventually, God, because of their idolatry, God allowed their enemies to conquer them.
でもとうとう神はこの偶像礼拝を続けるこの民が敵に囚われることを許されました。でもそうなってもまだ神は彼らを見捨てることはありませんでした。
You know the story, 70 years they returned to the land.
ご存知のように70年経って彼らは囚われの地からもう一度戻されます。
And today,They're in the land, and it's a testimony. They're living testimony of the faithfulness of God.
そして今日でもこのイスラエルという土地が今あって、本当に彼らは神が 本当に真実な方であるということの生き証人です。
You know, if we're honest with ourselves, our history of walking with God, we see that we have been unfaithful to Him a lot.
私たちもこう正直になって自分の人生を振り返ったときに、神との歩みのこの歴史において、私たちの方はもう何度も何度も神に対して不忠実な時がありました。
You know, no one can claim that, You know, it's as if we are keeping this relationship going because of our great faithfulness. It's not that.
誰一人、私は完璧に今まで神に本当に忠実に仕えてきたと言える人はいないと思います。まるで自分がこの神との関係を自分の力で、自分の信仰で守ってきたかのように、完璧に従ってきたと言える人はいないと思います。
The reason our relationship with God continues is because of His faithfulness.
私たちが神との関係を続けてこられるのは、これは神が真実な方だからです。
I like 2 Timothy 2:13. It says, "If we are faithless, He remains faithful because He cannot deny Himself."
第二テモテの手紙の2章の13節には。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。と書かれています。
But as we look back at our walk with the Lord and we see His faithfulness, and we realize His faithfulness, it makes us want to be faithful to Him.
でも私たちが自分の神との歩みのこの歴史を振り返ってみたときに、そこに神の真実さを見ると、その神の真実のゆえに私たちはやはりこの神に真実にでありたいと、私たちも神に対して真実でありたいと思うと思います。
Because he's been good to us. He loved us, and we want to love him back.
なぜならば神が私たちによくしてくださっているからです。そして私たちを愛し続けてくださっているから、私たちもまた神を愛したいと思います。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for your great faithfulness to us.
主よ、本当にあなたが私たちに対して真実であり続けてくださることをありがとうございます。
And we know, we know at times our faith is not perfect. Our faith falters and we question you.
私たちの信仰は完璧ではないことを知っています。時にこの信仰が弱ってあなたに対して疑問を抱くこともありました。
And we may complain to you.
またあなたに不満を言ったこともあります。
But through it all,We must admit you have been faithful to us.
でもそういったことも、を通してもあなたは常に私たちに対して真実であり続けてくださいます。
And you still love us. You consider us to be your children, our beloved children.
今も私たちを愛してくださり、そしてあなたの子供として私たちを認識してくださっています。
That you would give your only son to die for us, that we would become your children.
あなたが独り子であられる方を私たちのためにこの地上に送ってくださったことによって、私たちはあなたの子とされました。
Lord, we don't understand why you love us, but we are so thankful that you do.
なぜあなたが私たちを愛してくださるのか、それは私たちにはわかりませんけれども、でもあなたは私たちを愛してくださっています。
And we say, thank you, Lord.
主よ、ありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。